皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和7年7月号をお届けいたします。今月号の表紙は市政施行20周年記念事業の一つで、市民参加の新たな森づくり植樹祭の一コマです。お母さんと4時ぐらいの男の子がしゃがんで大事そうに松の木を植えている様子の写真が紙面いっぱいに掲載されています。男の子は白に紺色のつばがあるプーマのマークの帽子をかぶり、薄いブルーのトレーナーに軍手、そして赤い長靴を隠すようにドロンコだらけのジーパンの裾、ずいぶん頑張った証でしょうか。雨が降った後の作業だったのでしょうね。お母さんはそばでワイン色のジャンパーに紺色のスラックス、深緑色の長靴、お母さんもしゃがんだ膝のあたりは少し汚れがついています。お母さんも頑張りました。二人は手にした松の木に未来を馳せて、5年、10年、20年と子供と共に成長する松の木を楽しみに親子で食事をされたことでしょう。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、熊谷市政指導、3、4、5ページ、市民インタビュー、4、6、7ページ、叙勲・褒章、2025年春、人事往来、5、8から11ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより、6、12、13ページ、今月のホットライン、7、14、15ページ、市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、健康に関する情報、虫歯のない子、2、18から23ページ、情報広場、内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付、3、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
ゆとりと誇りを感じ夢のある町に、熊谷市政指導。4月27日に執行された市長選挙で登米市長に選ばれた熊谷康信市長、6月定期議会で熊谷市長が述べた所信表明の概要を紹介します。一部要約抜粋。登米市誕生後、20年で約1万8000人の人口が減り、町の活力も低下しており、この傾向は現在も続いています。その対策には、あらゆる政策を講じていく必要がありますが、市政運営にあたりましては、様々な方法で市民皆様の意向を把握し、参考にすること、市政情報を積極的にお知らせし、共同の街づくりを進めることが大切だと思っており、市民の皆様の生活が最も大事だと捉えています。市民生活第一主義をモットーに、市民の皆様の生活、所得、医療、福祉、教育等が向上し、心身ともにゆとりと誇りを感じられ、夢のある登米市づくりに努めていきます。重点政策。1、仮称、地域交流センター整備構想白紙撤回。本庁舎機能は既存の各庁舎を活用することで対応できると考えています。今後の本庁舎機能のあり方や整備も視野に入れた中で、中田庁舎と南方庁舎、豊間庁舎、石越庁舎の利活用の方針を策定していきます。老朽化している狭間庁舎と狭間公民館は、支所機能と公民館機能を合わせた 複合施設としての整備も視野に入れ、図書館は公民館施設や空き校舎を活用するなど新たな図書館整備に取り組みます。2. 病院事業。市民の医療不安解消のためには登米市民病院の建て替えが優先されるべきであり、新たな整備については現状の赤字経営体質を解消していくことが大切であると認識しています。まずは登米市民病院患者の満足度調査を実施した上で、建て替えする施設規模などを慎重に検討するとともに、大崎市民病院や石巻赤十字病院に通院可能な公共交通を検討していきます。また市内には出産できる医療機関がない現状から、子供を安心して産み育てられる環境を整えることが喫緊の課題と捉えています。産婦人科や小児科などの医療施設を招致し、産科については助産院の模索、さらには救急救命などの命に関わる診療科を優先的に招聘していきます。市民のニーズに寄り添い、持続可能な運営体制を構築し、地域住民の健康と安心を守るため、現状の3つの私立病院の再編や民営化に向けた調査・検討を行い、令和8年度中にその方向性を示したいと考えています。 3. 学校教育。児童生徒数の減少に伴い学校再編を進めていますが、現在の学校再編計画を見直し、中学校の再編を優先して取り組むとともに、子どもたちの学習ニーズを踏まえ、中高一貫校設置に関して県に働きかけていきます。近年深刻化している不登校やいじめ問題には、専門家や教育関係機関を含むプロジェクトチームにより地域全体で協力して問題解決に取り組み、さらには誰一人として取り残されないよう学びの多様化学校の検討を進めます。学校給食費の無償化については、国が令和8年度から小学校の無償化を開始する方針であり、市独自に中学校まで対象を拡大し、学校給食費の無償化に向けて取り組んでいきます。 4. 産業振興。基幹産業である農業をより稼げる強い産業へ転換していく必要があると認識しています。引き続きスマート農業技術の導入を支援し、高付加価値な農産物の生産向上と地域の担い手確保に取り組み、食料産業である農業の振興に努めていきます。商工業振興については、生活ができるだけの所得を得られるような雇用の場の確保と、登米市の特色を生かした産業の振興に努めるべきであると考えており、農畜産業、商工業、サービス業などの部門を問わず人材育成に対する取り組みを推進し、関係団体と連携しながら地域経済全体の活性化を進めるため、新たな雇用の場の創出に向けた制度を創設していきます。 5. 人口減少対策。近年価値観の多様化に伴い、都市以外での生活も注目されるようになってきました。豊かな自然環境や豊富な食材等をセールスポイントに、多様な生活に応えられる環境の整備が必要と考えています。登米産仙台牛のさらなるブランド力を向上させ、積極的に PR するとともに、市内において市内産の農畜産物が食せる場所やオープンカフェの提供、さらには新じゃがを活用した新たな事業展開を推進していきます。また子育て支援を充実させ、産み育てやすい環境を整えるため、保育サービスや育児休業制度の拡充を進めます。結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援により、 子育て家庭等の経済的、物理的支援を強化していきます。安全、安心な街づくりには、防災・減災対策は欠かせません。河川改修などのハード面の整備はもちろんのこと、避難所や災害発生時の対応などを想定し、ソフト対策も重要だと捉えています。関係機関や自主防災組織などと連携しながら、ハード・ソフト両面にわたる事前防災対策を進めていきます。結びに、登米市は様々な政策課題に直面していますが、スピード感を持って対応し、新たなスタートを切ったと市民の皆様に実感していただけるよう、職員と一丸となって知恵を出し合い、また市民の皆様、議員各位のお知恵も借りながら、新しい登米市を築いていきます。熊谷市政指導、市民インタビュー。熊谷康信市長に期待していることや、頑張ってほしいことを市民の皆さんに聞きました。この機会に、これからの街づくりについて考えてみてください。大学生、佐藤いつきさん。現在は仙台市内の大学に通っています。進学などで市外に行く人は多いと思いますが、いずれは地元に戻ってきたいという人もいると思います。若い人たちが帰ってきたくなるような街づくりを進めてほしいです。公民館集落支援員、千葉みちるさん。仕事で地域の人たちと会う機会が多いですが、行政区の活動が活発な地域も多く、公民館でもお手伝いさせてもらって楽しく過ごしています。地域の人たちが明るく暮らし続けられる街であってほしいですね。スポーツクラブ、阿部のり子さん。各町にスポーツクラブがあり、体育館やグラウンドもあるので、スポーツに親しみやすい環境は整っていると思います。しかし、健康寿命が宮城県の平均よりも短いので、スポーツ振興を進めて健康で元気な町にしてほしいです。会社経営、千田久勝さん。会社経営の傍ら、地域広報誌、石越著書の発行やイベントの運用をしています。若い人が元気で活躍できる場があると、地域の活性化につながると思います。市長には若者の取り組みを積極的に応援してもらえるよう期待しています。子育て支援センター利用者、高橋春美さん。東京都出身ですが、すごく自然豊かで食べ物が美味しく、子連れで参加できるイベントも多いので、子育てにとてもいい環境だと感じています。雨の日や気温が高い時に、日曜日でも屋内で遊べる施設があると助かりますね。観光物産協会、三浦郁美さん。観光名所や美味しい食べ物がたくさんあるので、その観光資源を生かして市外からの観光客が多くなれば経済効果も大きくなって活気ある街になっていくと思います。市長にもいろいろな場所で観光 PR をしてほしいです。消防団千葉翔太さん。登米市は住みやすいと思いますが、数年に一度大雨などで被害を受けています。これからは今まで以上に地域全体で防災・減災に取り組む体制づくりが必要になってくると感じています。私も消防団員が増えるように声掛けしていきたいです。飲食店経営、玉木幸恵さん。昔は飲食店街がもっと賑やかだったと思いますが、現在は少し静かになってしまった印象です。誰もが安心して暮らすことができ、気軽にご飯を食べに出かけられるようになって、町に活気と賑わいが戻ってきたら嬉しいです。伝承文化保存団体、芳賀克郎さん。登米市には伝統的な文化が多いので、みんなに知ってもらいたいです。一度は登米市を離れる子どもたちもいると思いますが、いずれ戻ってきて各地域の伝承文化を さらに次の世代へつないでもらえるようになったら嬉しいです。農業法人千葉翔太さん。農業経営をしていて感じることは、若い人で農業をしたいという人がいても雇用する受け皿がまだ少ないということです。登米市は日照時間が長くて農業に適しているので、ここで農業をしたいと思ってもらえるようになったらいいですね。移住者石田優子さん。カナダから移住してきました。夫婦の夢だった家庭菜園があって、自然の音を聞きながらゆったりとした時間を過ごす今の生活に満足しています。農地の手続きが難しかったので、そのサポートがあるともっと移住しやすくなると思います。インタビューに答えていただいた皆さんの笑顔の写真がそれぞれ掲載されています。
叙勲褒章2025年春、不断の努力と長年の功績が認められ、瑞宝賞受賞、教育功労、中田町鈴木悟さん70歳。1979年に教員となり、宮城県月立高等学校に勤務。2006年から県教育長、高校教育課生徒指導班長。2008年田尻桜高等学校長。2011年古川高等学校長を歴任し、2015年に退職しました。2017年からは宮城学院女子大学非常勤講師を務めており、学校教育や社会教育の振興に貢献しました。瑞宝総工賞、教育功労、南方町加藤圭一さん71歳。1977年に教員となり、山本町立坂本小学校に勤務。2002年から県教育長、義務教育課指導主事。2004年から南郷町立現三里町南郷小学校長、南三陸町立静川小学校長を歴任し、2014年に退職しました。2013年には南三陸町内小中学校長会長を務め、学校教育の振興に貢献しました。瑞宝総工賞、教育功労、東和町畠山信弘さん78歳。1969年に教員となり、宇多津町現南三陸町立名谷小学校に勤務。1997年から押鹿町立現石巻市立大原小学校長、県教育事務所指導主事、東和中学校長などを歴任し、2007年に退職しました。2008年からは登米市教育委員会委員長を務め、学校教育の振興や教育行政の推進に貢献しました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、中田町佐藤正史さん70歳。1977年中田町消防団に入団。2013年登米市消防団分団長。2016年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。2018年に退団するまでの40年5ヶ月間、災害防止、消防設備の整備拡充などに寄与し、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、南方町白鳥二郎さん70歳。1984年南方町消防団に入団。2011年登米市消防団分団長。2017年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。2022年に退団するまでの38年間、団員の育成指導、防火思想の普及効用などに寄与し、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、豊里町須藤元春さん70歳。1979年豊里町消防団に入団。 2009年登米市消防団分団長、2011年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。2022年に退団するまでの43年2ヶ月間、団員の消防技術の向上などに寄与し、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。ランジ法相、中田町橋本忠さん76歳。1994年に保護司を受職以降、30年8ヶ月にわたり保護司活動に尽力しました。多くの保護観察事件を担当し、相手の気持ちに寄り添って耳を傾け、的確な見立てと高い指導力で立ち直りを助け、地域社会の安全安心に寄与するとともに、更生保護の充実発展に貢献しました。それぞれ勲章を胸にした7名の写真が掲載されています。おめでとうございます。人事往来。令和7年第2回定例会5月召集議会は5月16日に開かれ、教育委員会委員の任命、監査委員の選任について可決されました。同議会で選挙管理委員の選挙も行われ、補充委員を含む8人が選ばれました。教育委員会委員、委員新任、波佐間町佐々木誠さん、委員新任、豊里町佐々木信夫さん、監査委員、委員再任、南方町中津川源章さん、選挙管理委員、委員再任、米山町千葉正弘さん、委員再任、豊間町田辺春道さん、委員再任、波佐間町高橋巌さん、委員新任、南方町長倉理恵さん、補充員、津山町立花智則さん、豊里町阿部光さん、中田町春日博光さん、東和町千葉真澄さん。5月23日の選挙管理委員会で千葉正弘さんが委員長に、田辺春道さんが同職務代理者に選出されました。
今月のお知らせ。市職員募集。共に登米市を支える仲間を募集します。メッセージボードを持った職員の写真が4枚並んでいます。左から順にメッセージを紹介します。富山総合支所市民課の女性職員、多くの人に寄り添える職員に。登米市民病院の女性職員、患者さん、ご家族に寄り添い支えます。子育て支援課の男性職員、市民の不安を解消し信頼される職員に。消防署の女性職員、登米市の安心安全を守ります。4人の笑顔の写真です。行政職員、土木職員、建築職員、消防職員。申し込み期間7月1日火曜から8月4日月曜まで。第一次試験9月21日日曜。試験区分、職種、採用予定者数をお知らせします。初級高卒程度、行政25人程度、行政障害者1人程度、土木5人程度、建築5人程度、消防5人程度。受験資格等の問い合わせ申し込み、消防以外は総務部人事課人事研修係、0220-22-2145。消防は消防本部消防総務課総務係、0220-22-3119。採用は令和8年4月1日です。また受験の申し込みについては電子申請とします。 電子申請が困難な場合はご相談ください。医療局職員、看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、薬剤師。申し込み期間7月11日金曜まで。試験7月27日日曜。職種、採用予定者数をお知らせします。看護師15人程度、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士各1人程度、薬剤師1人程度。受験資格等の問い合わせ、申し込み、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。採用は令和8年4月1日ですが、資格保有者にあっては年度内に随時採用する場合があります。実施要項の入手方法、行政障害者、土木、建築、消防は7月1日から配布します。市公式ホームページ職員採用情報からダウンロードできます。窓口配布は狭間庁舎2階人事課、各総合支所市民課です。消防は消防防災センター2階消防総務課でも配布します。看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士は随時募集です。薬剤師は現在配布中です。市医療局ホームページ職員募集からダウンロードできます。窓口配布は登米市民病院南館1階経営管理課で配布です。郵便請求はいずれの職種も封筒の表に職種名、職員採用試験実施要項請求と主書きし、次の2点を同封してください。1、宛先を明記した返信用封筒 A4 番が入る大きさに140円切手を重複したもの。2、連絡先、電話番号を明記した任意の用紙。令和8年4月から運用を開始、宮城県東部消防司令センター。近年の大規模化、複雑化する災害に対応するために、石巻地区広域行政事務組合消防本部、登米市消防本部、気仙沼元吉地域広域行政事務組合消防本部の3つの消防本部では、令和8年4月から119番通報の受付などの消防司令業務を統合し、新たに宮城県東部消防司令センターとして消防司令センターの共同運用を開始します。共同運用の効果、3つの消防本部管轄地区の災害情報が集約されることによって、隣接する地区への迅速な応援出動などが可能となり、住民サービスの向上が期待できます。今後の予定、令和8年1月から各消防本部の119番電話回線を新しい消防司令センターへ順次切り替えていきます。テストを含めた仮運用を実施した後、同年4月1日から本格運用を開始します。なお、119番通報の方法、電話のかけ方に変更はありませんので、これまでと同様にご利用いただけます。宮城県東部消防司令センター Q&A 9、119番通報を受信する区域が広がりますが、場所の特定はすぐにできますか。 A 最新のシステムを導入するため、システムに備わった高性能な検索機能によって瞬時に通報場所の特定が可能です。 9. 消防車や救急車はどこから出動しますか。 A 基本的にはこれまで通り各市町を管轄する消防署から出動します。宮城県東部消防司令センターは石巻地区消防本部内に設置され、3つの消防本部から派遣された職員が勤務しますのでご安心ください。問い合わせ消防本部司令課0220-22-0119。普段の暮らしをもっと便利に、市公式 LINE をご活用ください。登録すると、1、受信設定は市政情報やイベント情報、防犯、防災情報など自分が必要とする種類の情報だけを受け取ることができるほか、住んでいる地区のゴミ収集日の前日に通知を受け取ることもできます。2、各種通報は道路や公園の不具合、不法投棄、鳥獣の目撃、犬猫等の死体などについて市に通報することができます。3、粗大ごみ収集申請は電話をせずに LINE だけで申請が完結でき、24時間いつでも申し込みが可能です。まずは友達登録をしてください。問い合わせ総務部市長公室広報校長係0220-22-2090。熱中症による健康被害を予防、正しい知識を身につけましょう。熱中症による健康被害を防ぐためには、正しい知識を身につけ、自分自身の体調の変化に注意しながら、周囲にも気を配ることが大切です。熱中症が疑われる人を見かけたら、涼しい場所に避難させ、体を冷やし、水分補給を促しましょう。自力で水が飲めない、意識がない場合は、ためらわず救急車を呼んでください。体温調整が未発達な子どもや、暑さや水分不足に対する感覚が低下している高齢者は、特に注意が必要です。また、障害のある人は、自ら症状を訴えられない場合があるため、特に配慮が求められます。熱中症への警戒、予防のために、熱中症特別警戒アラートやクーリングシェルターをご活用ください。熱中症特別警戒アラート。熱中症特別警戒アラートとは、気温や湿度などの条件から熱中症の危険性が特に高まると予測される場合に、環境省と気象庁から熱中症警戒アラートまたはより危険な状況では熱中症特別警戒アラートが発表されます。具体的な発表基準など詳しくは環境省ホームページをご確認ください。お知らせ方法、県内に熱中症警戒アラートが発表された場合、市公式 LINE やメール配信サービスでお知らせします。熱中症特別警戒アラートが発表された際には防災無線による放送も実施します。アラートが発表されたら、外出や屋外での活動をできるだけ中止し、こまめな水分補給や冷房の活用など熱中症を防ぐ対策を徹底してください。クーリングシェルター、暑さを一時的にしのげる場所として、公共施設やスーパーマーケットなどにクーリングシェルターを設置しています。期間、10月22日水曜まで。設置条件、気温が28度を超えるなど、施設で冷房運転をする場合のみ。利用にあたっては、設置施設の管理者の指示に従ってください。また、水分補給用の飲料は各自ご用意ください。開放時間、開放エリアなどは施設によって異なります。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2090 2116。広報とめが全国3位に、全国広報コンクールで評価。日本広報協会が主催する令和7年全国広報コンクールにおいて、広報とめ、トゥーミーが広報誌支部の部で入選2席に選ばれました。これは特選、入選1席に次ぐ全国で3番目の評価です。同コンクールは令和6年中に全国の自治体で発行された広報媒体を対象に実施されました。今回入選した令和6年12月号は A4 版32ページで構成。特集、継承する思いでは、約300年の歴史を持つ豊間能を受け継いできた豊間謡曲会の活動を通し、伝統芸能の継承に携わる人たちの思いや、地域に伝わる文化活動の大切さについて改めて見つめ直しました。広報とめ、トゥーミーは、取材や情報提供にご協力いただいている皆さん、そして読者の皆さんと共に作っています。これからも地域の皆さんの活動に寄り添い、信頼される広報誌を目指していきます。問い合わせ、総務部市長公室、広報広聴係、0220-22-2090。
令和8年20歳の集い、実行委員を募集。令和8年20歳の集い、20歳を迎える人たちの健やかな心身の成長と社会人としての門出を祝し、登米市20歳の集いを開催します。令和8年1月11日日曜午後1時受付、午前11時半から午後0時半場所、 SB 食品豊間クラジアム豊間総合体育館。対象者、平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、次に該当する人、1、市内の中学校を卒業した人、2、令和7年9月1日現在で市内に住所を有する人、それ以外で登米市20歳の集いに出席を希望する人、申し込みが必要です。市内の小学校を卒業以降、進学などの理由で現在市内に住所がない人は、3に該当しますので、出席を希望する場合は必ず申し込みください。対象者には10月頃に案内状を送付します。当日は案内状を必ず持参してください。また案内状が12月上旬までに届かない場合は問い合わせください。実行委員を募集。対象者で20歳の集いの企画運営に協力する実行委員を募集します。活動は月1回程度です。希望する人は電話か電子メールで申し込みください。申し込み期限7月31日木曜。申し込み問い合わせ、教育委員会、教育部、障害学習課、障害学習推進係、0220-34-2698。令和7年20歳の集い実行委員の皆さんの写真が掲載されています。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。電池はリサイクルステーションへ、資源ごみ。登米市では資源ごみとして令和3年度から乾電池、アルカリ電池、マンガン電池を、令和7年度から小型充電式電池などリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、コイン電池を回収しています。
これらの電池は電極、プラス極、マイナス極が金属や他の電池などに接触すると発火の恐れがあります。またゴミ収集や処理の過程で強い衝撃が加わることで発火の恐れがあり、正しく分別しないと収集車や処理施設での火災につながります。火災が発生してしまうとゴミの受け入れが停止するだけでなく、多額の修繕費も必要となりますので、電池は指定ゴミ袋には絶対に入れないでください。排出方法。電池は電極や端子部分にテープなどを貼って絶縁処理をし、中身が確認できる透明な袋に入れてリサイクルステーションの小型の金属類コンテナに出してください。小型充電式電池、リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池は乾電池、アルカリ電池、マンガン電池、コイン電池と一緒にせず、別の袋に入れてください。問い合わせ。環境事業所廃棄物対策課、廃棄物対策係、0225-98-4372。
今月のホットライン。彩り豊かに咲き誇る米山チューリップ祭り。米山チューリップ祭りが4月22日から5月6日まで道の駅米山に隣接する会場で開かれました。昨年11月に植えられた約10万株が花を咲かせ、彩り豊かなチューリップのカーペットが広がりました。道の駅米山ふるさとセンター YY の山崎純一郎駅長は、米山の春の風物詩として定着し、多くの人が足を運んでくれるので、地域の活性化につながってほしいと願いを込め、利府町から訪れた小畑五郎さんは、カメラが趣味なので写真を撮りに来ました。色とりどりのチューリップがあって綺麗だったので、帰ったら写真を孫に見せますと笑顔で話していました。大勢の見物客が満開のチューリップを楽しんでいる様子が掲載されています。豊作願い踊りを披露。伝統の老野川原流田植え踊り。無双の会主催の老野川原流田植え踊りが5月11日東和町米川地内で実施され、多くの観客でにぎわいました。豊作祈願の踊りとして米川地区の小学生に伝承され、学習発表会や地域のイベントで踊られてきたこの踊りは、今回初の試みとして実際に田植えをしている田んぼで披露されました。保存会会長の羽賀克郎さんは、米川地区に伝わる伝統的な踊りで継承していくことが大切だと思っている、今回のように多くの人に見てもらえる機会を作り、子どもたちの参加を増やしていきたいと話しました。小さな太鼓を打ち鳴らす踊り手、安坂に見守られ、笛の音色や口上に合わせてテンポよく苗を植えている様子の写真が掲載されています。五感で癒し効果満喫、春の森林セラピーを開催。登米の森ワークショップ癒し効果最大春の森林セラピーは、5月17日県内で初めて森林セラピー基地として認定された登米ふれあいの森で開催され、市内外から10人が参加しました。森林セラピーは連続テレビ小説おかえりモネで登米市が森の町として描かれたことから開催。涌谷町から参加した阿部樹さんは、前回秋に参加して春にも来てみたいと思っていたので参加しました。森林に来ると独特な雰囲気があって心が穏やかになりますね。今回は雨が降っていましたが、ひんやりした空気が気持ちよかったです。 と話していました。森林インストラクターの解説を聞きながら癒し効果を満喫している参加者の様子が掲載されています。思いやりの心を育む人権の花運動5校で実施、乾和子会長の登米人権擁護委員協議会主催の人権の花運動が5月2日から28日まで豊里、石の森、上沼、東和の4小学校と狭間支援学校で実施されました。この運動は小学生が花を慈しみ育てることを通して思いやりの心と命の大切さを学ぶことが目的。東和小学校では5月23日、5、6年生60人が登米総合産業校農業科の生徒の協力を得ながらマリーゴールドとジニア約140本の苗を植えました。東和小6年の猪俣美代さんは花を傷つけないように優しく植えました。元気に大きく育つように水をいっぱいあげて大切に育てますと目を輝かせていました。登米総合産業校生徒を講師に花を植える児童たちの様子が掲載されています。笑顔が集うマルシェ、大盛況の第3回登米丸、登米丸2025は5月24日、エスファクトリー東北中江公園と、おさべフーズ狭間体育館を会場に開催され、延べ約2万3000人が来場しました。登米丸は飲食、物販、ステージ、アトラクション、サブカルチャー体験など、様々なブースを楽しめるマルシェイベントで今年で3回目。会場内にはキッズ見守りスペースやおむつ替え、授乳スペースも設けられ、小さな子供連れの人も安心して楽しめるように配慮されていました。来場者は美味しいものを食べながら一日中遊びました。紙飛行機作りとキッズサスケが特に楽しかったですと感想を話していました。過去最多となる来場者数を記録した今回、笑顔の人たちで賑わっている様子の写真が掲載されています。豊かな森林を時代へ、市民参加の植樹祭を開催。市政施行20周年記念事業、市民参加の新たな森づくり植樹祭は5月25日津山町柳津地内で開かれ、119人が植樹しました。植樹祭では参加者がカラマツ1000本を植えたほか、熊谷康信市長が市政施行20周年を記念して植樹。参加した津山町阿部陸さん11歳は弟の小学校入学の記念に植樹しました。弟も苗木も大きく元気に育ってほしいですと願いを込めました。植樹後には黙々ランドでマスクド軍団によるパフォーマンスの披露と、地域おこし協力隊による木工キャンドルライトスタンド作りが開催されました。雨上がりで足元がぬかるんでいる中、一本一本丁寧に植樹している様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、米山町増田徳次さん89歳、恵子さん85歳。1966年昭和41年4月入籍。健康のありがたみに感謝。知り合ったきっかけは、徳次さん、お見合いだけどお互い断ったつもりが、思い違いの結果、結局出会うことになったんだ。恵子さん、でもそこから2ヶ月で入籍したの。お互いの第一印象は、徳次さん、自分をしっかり持っている人だね。 恵子さん、包容力がある人だと感じましたよ。結婚後の思い出は、徳次さん、結婚してすぐの頃に毎晩仕事終わりに電車で仙台まで映画を見に行ったことかな。恵子さん、旅行も国内外いろんなところに行きましたね。夫婦円満のコツは、徳次さん、お互い相手に求めすぎないことが大事だね。恵子さん、喧嘩してもつまらないもの。これからしたいこと、徳次さん、健康維持のためにパークゴルフで体を動かしたいな。恵子さん、遠出は難しいけれど、また京都へ旅行できたら嬉しいなと思っています。市民リレーエッセイ、中田町後藤克也さん、いろいろ、リレーエッセイのバトンをつないでくださった伊藤さんのお店を間借りし、実店舗を持たずにクワイエットコーヒーロースターズという自家焙煎のコーヒー豆屋を経営しています。生まれも育ちも登米市の私は、それぞれの分野で色を持ち、市内で活動活躍している先輩や友人たちに恵まれて、これまでにたくさんの体験や経験をさせてもらいました。コーヒーも同じで、生産地や品種、焙煎、抽出などによってそれぞれ個性の色、味があります。豆選び、焙煎、抽出には自分なりのこだわりがありますが、それはひとまず置いといて、私が焙煎したコーヒーを飲んだ人に、なんか美味しいね、なんかまた飲みたいねと感じてもらえたら嬉しいなといつも思っています。現在実店舗を構える計画中です。その場所を起点にコーヒーを通じた様々な交流やつながりが生まれ、新しい色を持った人や場所がどんどん増えていき、様々な色の体験や経験が登米の若い次世代へとつながっていくことを願いながら、今日もコーヒー豆を焙煎しています。来月号は津山町の菊川舞さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、米山東小6年、鈴木直也さん。お母さんのような陶芸家に。僕のお母さんは陶芸家で、主に皿や大きな壺を作っています。僕が陶芸を始めた理由は、お母さんが作品を作る姿が楽しそうで、自分も作ってみたいと思ったからです。試しに作ってみたら楽しくてうまくできました。これからももっと上手に作れるように続けたいです。陶芸で皿などを作るときは電動ろくろを使います。特に難しいのは、余った粘土と皿を引き離すところです。ここを失敗すると皿が台無しになってしまうので、いつも慎重に作業します。僕が陶芸家になったら、特にシーサーを作りたいです。シーサーは口を開けたものと閉じたものにそれぞれ意味があります。開けた方は悪いものを寄せ付けない、閉じた方は幸せを閉じ込めると言われているので、両方とも上手に作れたらいいなと思います。これからも手伝いをたくさんしながら、お母さんの作り方を受け継ぎ、見た人に喜んでもらえる作品を作れるようになりたいです。我が家のアイドル、佐藤蓮瀬くん、9ヶ月、2024年8月21日生まれ、波佐間町達也さんの長男。食べることが大好き、食いしん坊な僕。たくさんお世話をしてくれるお姉ちゃんと仲良く元気に大きくなってね。西条かのちゃん2歳、2022年10月16日生まれ、豊間町、高博さんの長女。いつも笑顔で元気いっぱいのかのちゃん、 弟にも優しくお世話をしてくれてありがとう。遠藤葵くん6ヶ月。2024年11月19日生まれ。豊里町俊也さんの長男。いつも元気いっぱいに笑ったり喋ったり、もう可愛すぎ。これからも健やかに育ってね。坂本飛雄くん11ヶ月。2024年6月24日生まれ。米山町水さんの長男。いろんなことに興味を持ち、元気いっぱいの飛雄くん。周りを明るく灯し、優しさあふれる子に育ちますように。登米市のアイドル4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。